私がこの姉妹に会いましたのは震災の1年後2012年の秋です。でその時は良いお天気で、それこそ海も穏やかでして、こんなところにあんな津波が来たなんて信じられないなという感じでした。ただ海岸の方はやっぱりもうお家などは一つもなくって、瓦礫は撤去されておりましたけれども、何もない草だけが生える、さら地でした。でこちらの話に出てくる木工っていうのは、私も東京の人間ですので、なんか昔話で読むよう出てくるようなそんなものに思っていたんですけれども、なるほど、行ってみたら海がありまして、それに面してすぐ山になっておりまして、そこにだんだんとこう家が建っているというような町なんですね。でその家々をつないでいるのが幅の狭い石段で、とても車はもちろん自転車も使えないようなところなんで、未だにこう木工っていうのが荷物運びのにちょうど良かったみたいです。で思い出すのはその石段石段のところにですね、お地蔵様が並んでることが多くって、これはお花がやっぱり飾ってあったり、この辺にハンカチが巻いてあったりするんですけど、どうしたんですかって聞いたら、やっぱり流された瓦礫の中からちょっと見つけたお地蔵さんをもう一回ここに建てて祀ってるんですよっていうお話で、それはちょっとやっぱり悲しく聞いたのを覚えております。おじいちゃん、そのおじいちゃまに私たちも取材に行った参加のものと版元のものと木工を背負わせてくださいと言って、ちょっと出してもらって背負ってみたんですね。でそれはその時には物を入れてなかったもんですから軽かったんですけど、とにかく私の背中いっぱいの天地ですね。で奥行きが本当に両手でこんな人が買えるぐらいのところで、なるほど、おにぎりが100個以上入るっていうのは納得しました。でこれでとにかくお米20キロぐらい分を小学校の小学生だった姉妹2人が運んだというの、本当びっくりいたしました。で姉妹が本当に、お会いした姉妹はまだ小学生ですから、本当に細いんですね。で今の子らしくて顎も細くって足も長くてという感じなんです。この子たちにどうしてそんな20キロ背負えたんだろうと思いました。でお姉ちゃんが身振り手振りで、それにこのポリタンク、よく石油が入ってる石油ストーブに入れるポリタンクありますけれども、あれに飲み水を入れてよいしょよいしょって運んだそうなんですね。なんかすごいエネルギーだなと思って、でもまあそれを語る姉妹の生き生きした顔っていうのが忘れられません。それで、ちなみに、将来大きくなったら何になりたいとか聞いたら、お姉ちゃんは学校の先生になりたい、で妹さんの方は社長になりたい社長とかをだからお姉ちゃんはやっぱり長女らしくて、きっと人の役に立ったということで、なんか学校の先生いいなと思ったのかもしれないし、 妹は妹でやっぱりこう下の子だからちょっとやんちゃなところもあるけれども、あの100日間支援物資をお年寄りに届けたっていうこの実感成し遂げたってことで、なんか気持ちがこう大きくなったのかもしれないなと思って、そういう話を楽しく聞きました。でその中で私が思ったのは、どうしてあの子たちがあんな風に頑張れたのかなと思って、思い浮かんだ言葉っていうのが務めという言葉なんですね。彼女たちがやったのは、なんかおじいちゃんのお手伝いというよりも、この町を守ったり、お年寄り支援物資を取りに行けないお年寄りを守るのが自分たちの務めだって意識が芽生えたからじゃないかなと思ってます。そのおじいちゃまっていう方がまた本当にお父さん、彼女のはちょっと家庭が複雑で、離婚されて、それでおじいちゃんのお母様の実家の方に戻ってきたものですから、おじいちゃまが父親代わりみたいなところがあって、でそのおじいちゃまが率先して町をこう守ろう、お年寄りを守ろう、これをみんなで自分の力で乗り越えていこうって姿がやっぱり姉妹に感化されて、自分も守る、自分もできることをやるのが務めだなって思ったんだと思います。昔家を守れとか、のれんを守るとか、今の朝ドラでも朝ちゃんがそんなこと言ってますけど、そういう感覚っていうのは大事、すごく大事だと思います。本当にやりたいことっていうのは、なんか縛りがあった方が生まれてくるような気がします。今の教育っていうのは、やっぱりその子らしい生き方っていうのをが受け入れられていて、こうした保育の現場の皆さんも親御さんもきっとそれでその子のいいところを見つけて、それを伸ばしてあげてと思ってらっしゃると思うんですね。でそれはそれで素晴らしいことだと思うんですけれども、本当に困った時、津波やそれこそ戦争やら、それこそ交通事故なんかあるかもしれない、そういう不幸っていうのは、不幸や災難っていうのは突然やってくるんで、それもまた人生の中で避けてはいけないことなんです。誰もがそうだと思うんですね。その時にどうやったらその子たちが希望とか捨てないでたくましく生きていけるかなって考えた時に、その子らしい生き方とかそういうものではないと私は思ってます。むしろなんか不自由なものところから生まれた、足りないものところから生まれて、でも自分はこういう務めがあるとか、こういう自分には役割があるからやらなきゃいけないとか、そういう気持ちがやっぱり強い子っていうか生き抜く力になっていくんじゃないかなと思います。まあ大げさなことでもないんですけれども、もともと困った時にそういう姉妹のような力を出せるっていうのは、子供には本能的に備わってるような気はしております。これは知人から聞いた話なんですけれども、些細なことで自分はとにかく病気になってしまった、熱が出て全然動けない、 で、そういう時になったらいきなりいつもはゲームしかしてないし、世話されることしかないし、コンロのつけ方も知らない子たちが、とにかくその日はなんか初めてゆで卵をゆでて、トーストを食べ自分で焼いて、着替えも自分で出して学校に行ったという話を聞いて、で親には親用にテーブルにゆで卵を一つ置いといたんですって。可愛らしいな。だからそういう力ってもともと備わっているんで、それを引き出してあげるためには、少しなんか困難な状況があった方がいいなと思います。それに比べてですね、これはあの私の方の話なんですけれども、うち の, あの弟の子供、姪っ子ですけれども、あの弟のところはあの遅く子供ができたもんですから、なんかとっても甘やかすんですね。あの私の両親も祖父母も、まあ、甘やかすんですね。で、みんなでご飯を食べに行ったりすると、なんか外食すると自分でパーッとお店に入っていっちゃって、で自分で ここ座るみたいに座っちゃうんですよ。でお正月の時もあの自分で、みんなで明けましておめでとうっていう前に、なんかパチンってお箸を割っちゃったりするんですね。でそういうのを見て、あの祖父母であるあの両親が叱ればいいと思うんですけれども、なんか孫になると甘くなるみたいで、あの何ジュースが飲みたいの、何なのとか、先にそこに座りたいのとか、先に子供がこうしたいとか言う前に、先にこれしたいの、あれしたいのとか言ってしまうんですね。そういうのを見て、私は非常にあの本当はこう口出したいんですけど、あの小銃とかなんか揉めるかなと思って出してはいないんですけれども、そういうことをやるんじゃなくて、自分はジュースを飲みたい、自分で自分から言うようにしなければ、大人になった時にプレゼンテーション能力は全くつかないと思います。で自分から今ここでこれいただいていいの、食べていいのって言って、大人の顔色をちゃんと見るような家庭の方がやっぱり正しいと思うんですね。それこそさっきの姉妹のあのおじいちゃんみたいに家長としているって、こう一人怖い大人がいるってことは大事なことだと思ってます。私のあの子供時代っていうのは、祖父母に家に行くのはとっても怖かったんですね。っていうかお年玉もらえるから行くのは構わないんですけれども、あのやっぱり床の間の一番奥に祖父がいて、それで行く前にはちゃんと両親が挨拶の練習とか家でしていって、あのおめでとうございますとか、じゃあ三つ指をつくというのを教わって、きちんと挨拶ができるとお年玉をもらえるみたいな感じで、あので食事中にあまりギャーギャーギャーギャー騒ぐと、すぐ子供はあっちに行けみたいに言われてしまう。だから大人は怖いものだと思ってたんです。で今のあの見てると、みんな友達のような感じ、一緒に悩みを考えてあげる、そんな人が身近にいるっていうのは大事なことだとは思いますけれども、誰か一人恐れる人間、恐れる大人っていうのをあの家庭なりあの教育の現場にいるっていうのは、あの大事なことなんじゃないかなと思います。あとお話を、それと今お話を伺う、あの先生方のお話など保育の現場のお話聞いておりましたけれども、いろいろあの今は格差みたいな、経済的に大変なお家とかなんか多いような気もと聞きました。あの それこそ一昔は中流だったけれども今は格差が広がっている。そんな時にみんな平等なんだよ、みんな同じなんだよと言ってもなんだか大人が絵空事を言ってるような気がします。でそれが子供に受け入れられるかなと思うと私はちょっと疑問に思うんですね。そもそも生まれる環境も違うし育つ環境も違うし経済的にはもちろん才能も全然違って生まれてくるわけなんですね。だから極端な言い方をすればオリンピック選手になる子もいればアイドルになる子もいる、クラスのリーダーに自然となる子もいればおとなしい子もいる。そういう中で私はやっぱりその才能のあるリーダーになっていくような子に自分たちが大人に言われるんじゃなくてみんなを守るのが務めみたいな気持ちを持ってもらうにはどうしたらいいんだろうで、そこのが思いつかなくて困ってるんですけれども、よくアイドルになった子とかオリンピック選手になった子すぐ若いうちに成功した子が私の演技を見てみんなに元気になってもらいたいですとか言うけれども、 その気に近いのかなとは思ってます。こうリーダーになれる子は分ける気持ちっていうのが必要なんじゃないかなと思ってます。才能っていうのはもしかしたらみんなの普通の子の才能を寄せ集めたような、ちょっとかけらを寄せ集めたようでちょっという子ですからじゃないかなと思ってて、そういう子は分けるっていうことがなんか当然みたいな気もします。でそういう子たちが大人がみんなで仲良くしなきゃいけないよとかいうよりもみんな同じなんだよというよりもそういう子たちが平等を子ども社会の中で作っていくのが理想だなと思います。でそれにはどうしたらいいかなと思った時にやっぱり大人の姿勢っていうのが問われるんじゃないかと思ってます。で例えば震災の時に絆っていう言葉がまるで流行語のようにみんなで絆とか言って応援するとか言ってましたけれども、いざ放射能で汚染された瓦礫をどう処理するかっていう問題になるとどこの県もうちは嫌ですということで結局福島に押し込んでしまって、あとは知らんぷり、絆ってなんだろうと思いますし、沖縄の米軍基地の問題もそうですよね。そう、沖縄県がそんなに大変ならうちがやりましょうっていうところは一つも出てこない。原発も過疎地、ゴミの処理場もやっぱり人のいないところ、なんか弱いものに力のないものに行って自分のところじゃなければ知らんぷりしてる、そういう大人の社会の現実がやっぱり見てる子どもっていうのは敏感に感じ取っていじめをとかいうのを知らんぷりして、そんな損しちゃ嫌だっていう気持ちにつながっていってしまうんではないかなと思います。大人が率先して損をする、自分の手を汚して少し人のために自分の手を汚す勇気、そういうのが生まれてきたら本当に優しい心も、そういうのを優しい心っていうんだろうし、子どもたちにもそういう気持ちがつながっていくんじゃないかな。 あのおじいちゃんが率先して最初にモックを背負って、それを見て姉妹が私たちもやるって決めたように、大人の務めとして自分の手を汚して人を助けるという行動を少し自己みんなでやってみる社会の姿勢、そういうのが大事じゃないかなと思っています。